主イエスキリストの御名を祈ります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえる人も生きて働いてくださっているイエス様に期待して礼を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。感謝します。また、この礼拝の方々、おはようございます。またこんにちは、またこんばんは。ですね、今週は、ですね、コンサートがありまして、4月のですね、11日火曜日になりますけれども、ささぐりでですね、デイサービスでボランティアコンサートを行います。ぜひお呼びください。ささぐりの M さんがですね、虹を昨日見られたということで、前回もですね、虹が出たんですけども、何かすごく特別な神様の恵みっていうのですね、また捧ぐの血や捧ぐの血を通して何か主がなそうとしている働きということを感じますけども、ぜひお祈りしていただきたいと思います。それから、22日はですね、唐津市にある旧ハイツ虹というその、介護施設でもコンサートを行います。そこはまたちょっと大きいところなんですけど、あと、定員だけじゃなくて入所している方々もおられるですね、施設なんですけども、この、もう何年ぐらいですか、7年ぐらい行ってらっしゃいますかね、行かせていただいています。ぜひお祈りください。もし導かれたら路上ライブもしたいなと思っています。それから、このですね、この4月30日は重ね引きミニコンサートがあります。ぜひですね、覚えて素晴らしいチラシ作っていただいているので、ぜひいろんな方々にですね、用いてお誘いしていただきたいと思います。最近ちょっと他教会の方がですね、来られたりしていますけども、ぜひ用いていただきたいと思います。それから、今週からですね、4月アメリカチームというのが使わされます。デンバーとニューヨークですね、に行きますので、ぜひください。今アメリカがですね、シリアにこう、化学兵器のことで空爆をしたりとか、いろいろ国際情勢がすごく、揺れている時ですけれども、神様はそのアメリカの働きを大きくさらに進めようとしているということを思います。ですね、さっきリバイバルキャンプにしましたけど、本当にこうリバイバルの働きがさらにこう世界中に広がっていくということを思いますので、期待してお祈りしていきたいと思います。先ほど申しましたこの、文章を読みますけれども、アメリカは黙示録に出てきませんが、週末の働きと世界選挙の働きのためのポイントとなる国です。またアメリカ全土に100の教会を、設立することが示されています。重要なポイントがある派遣ですのでお祈りくださいということですね。で、デンバーもニューヨークも非常に重要な地でありますので、ぜひですね、この御心の働きが進められるようにお祈りしていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、このアメリカ4月アメリカチームありがとうございます。明日から出発しますけども、特別に守ってください。高原友子牧師の健康を守り、また腰を守ってくださることをお願いいたします。あらゆる面で安全を与えてくださり、テロや悪いものから守ってください。またデンバーとこのニューヨークの教会を祝福してくださり、それぞれの正解を豊かに導いてください。今回も御心の方々が集うことができますように、アメリカ全土やアメリカを通しての世界選挙の働きがさらに具体的に開かれていきますようにお願いいたします。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それとですね、一言、今、赤崎さんのお母様がですね、今手術をされて入院されてますし、またダビデ村上牧師がですね、人吉の牧師さんですけれども、今心筋梗塞で入院されて、手術をカテーテルの手術を受けてですね、だいぶ回復してこられたということですけれども、一言そのためにお祈りしたいと思います。共にお祈りください。愛する天のお父様、感謝いたします。今入院しておられるこの方々の上に特別な見ておいてください。赤崎さんのお母様の上にどうぞ守りの体、肝臓を癒し、内臓を本当に癒してください。術後の回復を与えていってください。いろんな感染症から守り、また健康の回復をさらに与えてください。 またこのことを通してお母さんの信仰があなたにリバイブされ祝福されていきますように、どうぞ助けを導いてください。医療的にも最善の医療を受け、正確な治療を受けることができるように完全な守りを与えてくださることをお願いいたします。このことを通してもご家族が祝福され、またさらにまだ救われてない方が救われていきますように、どうぞ導いてください。また人吉の誰と村上牧師のこの心筋梗塞が許されたこともありがとうございます。ちょっと心臓を強めてくださり、特に今この手術した部分がさらに完全に回復してくることができるように、血液の流れが正常となり、心臓の働きが正常となっていくことができるように、さらに特別な守りを与えてください。またこのことを許された神様の御心が人吉教会に、またダビデご夫妻やご家族に豊かに完全に表されていきますように、この益が表されることをありがとうございます。その特別な見ておいてくださることをお願いいたします。また今病んでいる方々や私たち一人一人においても、病んでいる部分に具合の悪いところに触れてくださり、必要な癒しを一人一人に与え導いてください。主はさらに癒しの技を出してくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。はい、あと御声新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。さっきは映像で見ましたけど、感謝と賛美とリバイバルキャンプの内容がですね載っています。感謝の恵みって素晴らしいですね。で、必ず益とな、全てのことは益となっていくんですけど、主に私たちが従っていく中で、ただそれを私たちがまだ見てないこと、また理解、どうしてこんなことが許されたんだろうかって分からないことってたくさんあると思うんですね。でもそれはその時間の問題であって、全てのことを益とするっていうのは神様の言葉であり真理なので、必ずそうなるんですね。私たちが必ずそう理解することができる時が来るんです。なので、私たちは、このそのまだ時が来てない、こうそのある期間ですね、こう長い期間、こう今見てこう近視眼的になることなんですね。長い期間、永遠の期間ですね、タームで見る必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。でそこに立っての感謝と賛美をしていくということはすごく重要なポイントであるということをですね、覚えていきたいと思います。で、今週はですね、明石面にこの長崎市の平戸教会ですね、牧師夫人の柴田美智子さんのですね、歌詞が載っています。娘さんが、何歳、4歳の時ですね、交通事故に遭って、この雲赤出血ですね、外傷性雲赤出血で自発呼吸もできなくて意識不明な、あんま命の危険があったんですけども、神様を不思議な形で癒してくださって、後遺症も残らず癒されたんですね。それだけじゃなくて、その時天国を見た仮死状態の中で天国に行った体験を娘さんがしていて、でそれが後で分かってですね、そして癒されたっていうこともまた分かったことなんですけども、この間去年あった天国の奇跡っていう映画は実際もありましたが、あんな感じでですね、本当に癒しとともにその子が天国に行くっていう体験をしたっていうですね、すごい素晴らしい恵みだなと思うんですけど、ぜひ見ていただきたいと思います。今度白馬キャンプの映像でもですね、マユナストーリーとかいう題でマユナちゃんっていうんですけど載ってますので、ぜひすごい感動的なあれですけど見ていただきたいと思います。あと月刊誌4月号が出てますので、続いてですね、またこれもハワイチームとか載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それでは、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、ローマ人への手紙の、15章の、1節から見ていただきました。それでですね、確か4月9日っていうのボディーブラーハウスのですね、アメリカでそのあっさりババに起こった、日だったかなと思うんですけれども、本当にですね、神様の働きがこれから大きく進んでいくっていうことをですね、思います。でぜひこの神様に期待してですね、歩んでいきたいと思います。 皆さん一人一人の生活にも神様の新しいことが始まってくるということですね。あることに関してはこう悪いと思うことから神様新しいことを始めたりされるので、私たちにとってその何が新しいのかとか何がいいことなのかって分からない時もあるんですけど、でもあの神様はその良いことを通しても悪いことを通しても私たちに今新しいことを始めているので、主に期待してですねいきたいと思います。15節からお読みいたします。私たちは力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。パウロはですねここでずっとこの14章15章とこの力のある人とない人ということをですね、信仰の弱い人強い人ということをそういうふうにこう対比させて言っています。そして力の強いもの、また信仰は強いものは弱い人を助けないといけないんですよということをですねここで言っています。で教会の一致っていうのはすごく重要であるということなんですね。心の石によって自分を変えなさいっていうことを最初に語ってからずっといろんなことをこう語られているんですけど、もうここ長く14章15章ですね、この教会の一致っていうことをですねこう強く語っています。ですからそれがすごく重要なことなんだっていうことを思います。そしてどうしても私たち人間なのでいろんなぶつかりがありますし、あと力の強い人はこう自分の主張をこう押し付けたりとかしがちなんですね。でも、そうじゃなくて信仰の弱い人を助けるべきなんだっていうことを、彼は言ってるわけなんですね。で、私たちもですね、男子だけで5000名礼拝ということを神様に示されています。もうリバイバル始まってるんですけど、まずは男子だけで5000名礼拝、2万人か3万人の教会になると思うんですけれども、そしてそこから爆発してさらにこう何十万とかですね、こう何百万って人たちの教会になっていくわけなんですけども、たくさんの人が集まってきたらやっぱりですね、いろんなこう、問題とかもいっぱい起こってくると思うんですね。人が多くなればなるほどですね、そしていろんな、なんかこう不公平じゃないかとかですね、または何かこういろんな問題がですね起こってくるんじゃないかと思うんですね。その中でこう基本的なこととして私たちがこう覚えておかなくちゃいけないのは、この力のあるものは力のない人たちを担う、それが教会であるということをですねはっきりと覚えていきたいと思います。最近野田聖子さんというですね議員さん のちょっと手記を読んだことがあるんですけれども、彼女は言うにはその、国会議員、政治家っていうのはですね、一つの働きとしては弱い人たちを守ったり助けたりする、立場であり働きであるわけなんですけれども、 でも実際の国会議員の人たちっていうのはみんなおしなべてというか、お金があってですね、学歴があって、そして、ある権威をですね、いろんなこう権威が与えられていて、そして家柄があって、そしてみんな健康なんですよね。健康な人が多い、健康が人が多くてですね、いろんなものを持っているわけですね。で、そしてなのでその弱い人を守るとか助けなくちゃいけない。またそういう法律を作っていくとか、それは政治家の仕事であるわけなんですけども、でそれはこう頭では分かっているんですけど、その弱いこと自体が分からない人たちだってことを言うんですね。だからその強い人が作っているなんていうんですか、その法律とかそういうふうにどうしてもなってしまいがちだってことを言ったんですね。でというのはその彼女がその野田さんが自分が子供を産んで、その時にこう障害児だったんですね。ですごく重い障害児で、その時に初めて弱いってことはどういうことなのかっていうのをですね知ったっていうことなんですね。そして差別されるということはどういうことなのかとかですね、こう惨めな思いをするってことはどういうことなのかっていうことですね、いろんなことをそこでこう体験して、で頭では分かってたんですけど、弱い人の立場とか弱い人たちに対する対応とか政策とか、それが本当にこう必要なのか、本当に必要なものだっていうことをこう実感したっていうことを言ったんですね。で、これは政治家だけじゃなくて私たちもそうなんですけど、その 自分が強い立場に私がいると弱い人のことが分からなかったりするわけなんですね。お金があるときはお金のない人の気持ちが分からない、学歴がある人は学歴のない人が気持ちが分からない、健康な人は病気の人の気持ちが分からない、もうこれは仕方がないことだとは思う。ある意味ある分は仕方がないことだと思うんですね。でも私たちはそういうもんだっていうのをやっぱり思うんですね。やっぱり強いときは弱い人の気持ちは分からないですね。でも聖書は結局そのでも私たちに与えたこの力ですね、一人一人違いますし、能力も、経済も力も違うんですけど、それは神様のために用いるように与えられているものであり、そして他の人のために、弱い人のために使うようにも与えられているものなんだということを私たちはもう自覚する必要があるということなんですね。ですから、それをここでパウロはですね言っています。で当時はユダヤ教の人たちがいたわけですけども、みんなこう肉は食べないとかですね、豚肉は食べないとか、いろんな食べ物のこの清い食べ物、清くない食べ物っていうふうに分けて、忠実に、旧約聖書で神様が言われたようにこう守っていたわけですけど、でもイエス様が来られて、全ての食べ物は清いんですっていうことを、この外から入ってくるものが人を汚すんじゃなくて、心の内からですね、人の心から出てくるものが人を汚すものなんですっていうことをですね、言われましたけども、そのようにこう全てのものは清いと言われてるんですね。だけどそのクリスチャンになった人たちの中からも肉は食べない人とかですね、やっぱりこう習慣でそれやってきたので、ペテロも食べたことはありませんって言っていますけど、そういうふうにこう食べない人もいるし、いやもう信仰のこれは神が清い見たものなんだから、清いものだから食べるって言って食べる人もいるし、でその食べ物のことであの人肉を食べてるとかさばいたり、食べてる方はですね、全てのものは清いのにですね、また立法的になっているっていうことで、さばいたりとか、お互いにさばき合ったりしてることがあったわけなんですけども、それは中心的なことでなくてですね、そういうふうにさばき合ってはいけないっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。お母さんの方がいいですね。ですから私たちはそのようにですね、こう弱さを、力のない人たちの弱さを担うべきですと言います。私たち力のあるものはここに書いてあるので、パウロはですね、自分をどこに置いてるかっていうと、力のある方の人ですね、信仰の強い人、力のある人の方にこう置いて、自分を置いていってるわけです。自分を含めて力の強い人は弱い人の弱さを担うべきですっていうことを言ってるわけなんですね。ただここは間違ってはいけないところがあるんですけど、それは一つはですね、不信仰をですね、不信仰に合わせなさいって言ってるわけではないんです。なんか、不信仰になってることに関して、あ、それでいいですよ、それも大事なことですよってこう合わせなさいっていうことを言ってるわけじゃないんですね。不信仰に合わせるって言ってるわけじゃなくて、その信仰の弱い強いにおいて、信仰の弱い人はこう肉は食べれないと思っている人もいたわけですけれども、そういうことがあるっていうことなんですね。で、その中で、この弱い人の立場ということをですね、受け取りなさいっていうことを言っています。2節からもします。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることは なさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。で、私たちは一人一人隣人を喜ばせて、その徳を高め、その人の益となるようにすべきですということですね。で、それが教会であって、私たち一人一人神様が望んでおられることなんですね。で、そうやってこの教会の体っていうのは立て上げられていくっていうことを覚えていきたいと思います。そしてそのなぜかというと、キリストでさえってイエス様を、私たちの模範であるイエス様がそうされていたからだったっていうことなんですね。ちょっと開いていきたいと思います。フィリピ人の手紙ですね、お開きください。フィリピ人の手紙の2章ですね。フィリピ人の手紙の2章の1節からお読みいたします。 384ページですけど、ビリビリという手紙の2章の1節から見します。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。4節、自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それで神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、うんぬんとあるんですけれども、そのイエス様は、ご自分を無にして使えるものの姿をとって、人間と同じようになってくださったということですね。私たちで言うと、なんか先週ゴキブリの話しましたので、例えば私がゴキブリになるって言ったら皆さん嫌じゃないですか。ゴキブリになるのって嫌だなと思うんですけど、でもそれ以上ですね、イエス様が私たち人間になってくださった、この汚いこの、私たちのこの、罪のように来てくださったっていうのは、私たちがゴキブリになること以上のことだと思うんですね。私たちには清さっていうのは分からないので、でもその在り方を捨てるとは考えないで、ご自分を無にしてその来てくださいました。それは私たちを救うためであったわけなんですね。で、自分を卑しくして、死にまで従い、十字架の、実に十字架の死にまでも従われた。で、十字架の道を歩んでくださったわけなんですね。ですから私たちも、他の人に対してこの、他の人を受け入れたり、また他の人のために歩むべきであるということをですね、ここで言っているわけですね。でもそれは正しいことは分かっててもできないのが私たちなんですけど、でもそれをするのもまた神様の力であるということを覚えていきたいと思います。ザーカイっていう人が聖書に出てくるんですけども、彼は金持ちで、そして主税人の頭だったんですね。で、当時はイスラエルはローマに支配されていましたから、ローマの属国だったんですけども、で、税金を取られるわけなんですね、ローマから。で、それをやるのに、その自分たちでやらないでユダヤ人にやらせるわけですね。そして、そのつまりザーカイっていうのはローマ敵であるローマなんですね。ローマに支配されていますけど、ローマの手先として自分の同胞のユダヤ人から税金を納める仕事をしてたわけです。そしてそれだけじゃなくて、そこからこう自分の立場を利用して、もう4倍とかたくさんこう税金を取り上げてですね、こう私腹を肥やしていたわけですね、自分の立場を利用して。だからもうイスラエルユダヤ人からの売国奴とかですね、もう裏切り者ですね、金の亡者といって、もう嫌われていた、軽蔑されていたわけですね。でも彼はお金持ちだったんです。でもある時、イエス様がザーカイの町に来られてですね、で、来た時みんながこう見ようとしたんですけど、で集まってきたわけなんですけど、ザーカイ背が低かったわけですね。それで、でもザーカイだからみんな入れてくれないわけです。こんなやつに見せてやるもんかとかですね。そしてイエス様が見れなかったんですけど、仕方がないでこう一軸の木に登って、そしてイエス様が来るのをこうやって見て待ってたんですね。で、してイエス様が来て、大勢の人が取り巻いていてですね、で、来た時にイエス様がこう木の上を見上げて、ザーカイ、降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからって言われたんですね。で、ザーカイって自分の名前を呼ばれてですね、自分はイエス様のことを聞いて知ってるけど、イエス様は自分のことを知ってるとは思ってないので、もちろんわからない、知らないと思っているので、びっくりして自分の名前を呼ばれてですね、しかもあなたの家に泊まることにしてあるからって言われて、もうびっくりしたわけですね。でも周りの人はみんなですね、ああもうイエス様は罪人の家に行って友達になったと まあ、自分との友達となったと言ってですね、みんなこう嘆くわけですね。あ、エスタもやっぱ金持ちがいいんだとかですね、こう嘆いてしまうわけなんですけど、でもザーカーが大喜びで降りてきて、そしてエスタもお迎えして、こう黄金振る舞いしたんですね。そしてこの、その時ザーカイは言ったんですね、私の財産の半分、2分の1半分を貧しい人に分けます、そして私が騙し取ったものは4倍にして返しますって言ったんですね。で、まあ、そうすると本当にこう少なくなっちゃうと思うんですけど、でも本当に彼はイエス様に出会った時に、自分が本当に求めていたもの、本当にこう、必要としていたもの、お金でね、自分武装していましたけど、本当に必要なものはこれだったんだって分かって、分かった時に他の人に分け与える人になったんですね。そして半分は貧しい人に、で半分、あと残りの半分の中で自分が騙し取ったものはですね、4倍にして返しますと言ってですね、言ったんですね。そしてイエス様はこの人に神の国は来ましたと言ってですね、言われたんですけれども、本当にザーカイの人生をこう一変させてしまったんですね。そしてザーカイはその自分のためにこう集める人だったのに、逆に他の人にこう与える人になってしまったんですね。イエス様に出会ったことを通して彼はもう180度変わってしまいました。で、神様は私たちが本当にこう神様に触れる中で、私たちの中にそういうものは、私たちはもともと自己中心なものだと思うんですね、罪人なので。だけど私たちに働く神様は、素晴らしい方なので、私たちは他の人に与えるものとさらになっていくということをですね、覚えていきたいと思います。で、そしてそれを神様は祝福してくださるわけなんですね。ローマ人の手紙に戻りますけれども、15章ですね、4節から見します。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。ここで忍耐と励ましを神様与えてくださ、神様忍耐と励ましを与えてくださる方であるということをですね、こう旧約聖書からに書かれているということをパウロは言ってるんですね。で、それは私たちに希望を与えるようになる。で、神様はただ我慢する、忍耐するっていうんじゃなくって、神様が与えてくださる忍耐と励ましっていうのは希望を持たせる、希望がそこから生まれてくるんだっていうことなんですね。で、ヨブもいろんな忍耐をしたんですけれども、そこから彼は素晴らしい神様のこの結果をですね、2倍の祝福を見ることができました。 ですから私たちこの信仰を、クリスチャンにとって大事なことは忍耐っていうことですね。信仰による忍耐っていうのはその人を成長させ、また完全にしていくっていうことなんですね。そしてここで特に言われているのは、その、お互いに同じ思いを持つようにって書いてありますから、こう私たちお互いに忍耐がいるわけですね。誰かと仲良くしようとしたり、だか誰かとこうや何か一緒に何か やっていこうとするときにとても忍耐がいるわけなんですね。で、自分でもそれを私たちは忍耐していく中で、私たちを神様一つにしてくださって、そして、この私たちを祝福してくださるっていうことなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。私は神学者の時にですね、礼拝に出てとても祝福されてたんですけども、死の十字架に来てですね、でもあの時その中でこうある神様に語られたことがあったんですね。で、ある方にこう献金しなさいっていうことを語られました。でもその時私はいや、これは気のせいだと思ってですね、こうスーッとこうスルーしたんですね。でもまたこうそう語られてくるわけです。でも私は思ったんですね、こう私はちゃんと10分の1献金も神様に捧げていますし、ちゃんと捧げているので、私はそれに、私はそのお金持ちじゃないんだから、自分の必要があるんだから、その捧げてしまったら困るから、それはできないと思ったんですね。 でもずっと神様はこう語り続けるわけなんですね。何をしてもそれを語ってくるんですね。で最後はその憐れみのないものに対する裁きは憐れみのない裁きであるっていう言葉が来てしまって、これはダメだと思ってですね、それでもうちょっと降参しまして、でその捧げたんですね。そしたらすごいこうそのあと喜びが来てしまって、こうスキップしてこう帰ったのを覚えてるんですけども、ですごい神様の喜びが来てしまったんですね。でそれはすごい良かったんですけど、その後ですね、でも今度は自分が一人目の子供出産の時期になっていて、お金が必要だったわけですね。でお金がないので、でも頭に来てしまって神様を捧げろって言われたから捧げたのに、この出産のお金がないじゃないですかって怒ったんですね。でもなんかこう投げやりになったことがあったんですけど、そしたらその時にある方からすごい多額の献金が与えられて、びっくりしたんですね。その方の状況を私はある程度知ってたので、母子家庭でですね、そのお金がどんなお金かって知ってたので、こう献金された時にこう手が震えてきてしまったんですね。でも本当にその時こう神様に悔い改めて、神様の愛っていうのは完全なんだなっていうことをですね知りました。そしてその時から私は天の父なる神様ってお祈りしてたんですけど、いつもですね、天のお父様っていうふうに祈るように変わったんですね。で私ちょっと父に傷があって、お父さんに傷があってですね、天の父なる神様って祈っていてなんですけど、天のお父様って祈らなかったんですね。それはなんかこうやっぱり父に対する傷があって、それとその神様との間になんかごっちゃになっていてですね、それは重なっていて、でもその時からそういうふうに祈れになったんですね。そして、父親の関係も回復したんですけれども、でも本当に神様は私たちがこう神様を語ってもらうときに、私たちがこう、従って、それは例えば私たちに余裕がない時もありますけれども、でも神様は全てをご存知で導いているので、神様をよくしてくださるんですね。そのエジプトの民がその荒野でですね、荒野をモーセに引きられて、何百万でしたっけ、民が200万でしたっけ、男子だけで60万ですかね。その民がこう行った時にもう、毎日こうマナが降ってきたわけですけど、その時にこう多く集めた人も少なく集めた人も足りないことがなかったって書いてありますけど、神様は必ずこう平等の方なので、そのちゃんと両方満たしてくださる方なので、私たちは信頼してですね、そして神様が私たちに与えられているその一つ一つのものをこう主のためにですね、また人々のために用いていくっていうことを成していきたいと思います。それは私たちのまた祝福となって、またその帰ってくるということなんですね。で6節を見します。それはあなた方が心を一つにし、心を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。私たちにとって気に食わない人とか、気に食わない考え方を持っている人とか、信仰的に合わない人とかですね、そういう人はお互いにいると思うんです。でもその人を神様が受け入れてくださったのに、私たちがその人をこう、なんていうんですか、裁いてその人を弾き出すということはもちろん御心ではないわけですよね。でこの神様はその人を受け入れてくださっているということをしっかり捉えて、互いに受け入れるということですね。もう人間的にできないことが多いと思うので、祈らないといけないと思うんですけども、本当にですね、神様に会ってその共に歩んでいくということを、成していきたいと思います。何十万何百万何千万という教会になってくるので、私たちはそのことを今このことを学んでいますけど、すごく重要なことになってくるということを思いますので、備えてですね、いきたいというふうに思います。そして私たちがイエス様に心を一つにして、こう神様にあって一致していくので、お互いですね一致するっていうんじゃなくて、神様にあって一致するっていうことをですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時ありがとうございます。さらにこう私たち一人一人に主は素晴らしい恵みを与えてくださっていることを感謝します。主のために、人々のためにさらに用いていけるようにしてください。また忍耐している事柄が一人一人ありますけれども、その答えを主がこれから与えていってくださることをありがとうございます。 さらに私たちがさらに信仰の歩みを最後までしていくことができ、忍耐の歩みを全うしていけるようにも助けを導いてください。で、癒しのためをお願いいたします。悪いところがあるかとお願いください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様に、私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。耳の悪い方が癒されます。イエスキリストの名で一人一人 の、この難聴、耳鳴り、またこのメンデルの病、イエスキリストの名でその方々の力ください。で、こう脳の病とします。イエスキリストの名でその人のこの神経や脳の病、またこの脳梗塞やくも膜下出血にもたらす症状、イエスキリストの名でその方々の力ください。最近、ね、お腹の調子が悪いようになります。イエスキリストの方の内臓の働きを正常の状態に戻り、で、肝臓やまた一つ一つの臓器の働きを正常の状態に戻り、感謝します。この言葉を受けているものはそれを告白していきなさいと称せられます。私はその言葉の通りにあなたに働いていくと称せられます。それを言葉を口に出して告白していきなさいと称せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同と共に常しえまでありますように。